小野陽子の今日も裏路地美方路地。皆さんこんにちは。あなたの心の裏路地に佇むスナック美方、私はママの小野陽子です。美方、あなたはこの言葉を聞いて誰を、そしてどんなことを思い浮かべますか？スナック味方では、あなたの望む未来へ、あなたを信じて一緒にサポートしてくれる人を味方と呼んでいます。その味方になりたい人たちと、味方が欲しい、味方を探しているという人たちとのご縁をつなぎたくて、スナック味方を開きました。もしかしたら今日のお店に訪れた人はあなたの味方かもしれませんよ。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
皆さんこんにちは。本日のスナック味方のお客様は、一般社団法人マンダラエンディングノート普及協会理事のウォルトこと橋本隆さんと、クーちゃんこと戸田邦子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、ウォルトは先月、そして先々週に引き続きの登場なんですが、ここでクーちゃんが初登場になりますので、はい、自己紹介をお願いできますか？
はい、こんにちは、戸田邦子です。くーちゃんと呼んでいただいてますので、今日もそんな風に呼んでいただければと思います。
はい、はい、ではですね、先週、またその前の放送をお聞きになってない方もいらっしゃるかと思うので、マンダラエンディングノートってなんだろうと思ってる方もいらっしゃるかと思います。マンダラエンディングノートのご説明をおるとお願いできますか？
はい、マンダラチャートという思考の整理術、発想術と、それからエンディングノートという人生を終える時の場面を想定したことを書いていくノートとの融合したノートです。
はい、はい、よくね、エンディングノートっていうのを聞いたことがある方もいらっしゃるかと思うんですが、このマンダラエンディングノートでは、そこにそのマンダラ思考という、思考考え方ですかね、思考の整理方法などを組み合わせて、より思いを引き出しやすいエンディングノートを作ってる。で、その普及協会の本日は理事にお二人にお越しいただいているんですが、早速ですね、それを介護の現場で、活用されているという方のインタビューをお聞きいただきたいと思います。同じくマンダラエンディングノート認定講師の川尻よし子さんのインタビューです。どうぞお聞きください。
主任ケアマネージャーのお仕事をされていて、認知症ケア専門士の川尻よし子さんです。こんにちは。
こんにちは、川尻よし子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
川尻よし子さんは、マンダレーニングノートをとても活用されている方なんですけれども、どんなところで活用されているのか、お聞かせいただいていいですか？
はい、ありがとうございます。私は在宅のご利用者様に、たくさんのご利用者様に関わっておりまして、アセスメントツールには私はすごく役に立ってます、で、その家族さんとかご本人様の思いを知るっていうのがなかなかすごく難しいことなので、それをなんとかこう簡単に思いを知ることができて、それぞれの思いがその先につながればいいなって、でもそこがすごく難しいとこなんだよねっていう、そういうところからマンダラエンディングノートに出会って、これを逃すことはないと思って、今使い続けてます、
思いを聞くのが難しいっていうのはどうしてなんでしょう？
皆さんご高齢の方は特に思いが言葉にならない、あ、これ言っちゃいけないんじゃないかとか、こんなこと言ったってだってどうせっていう言葉がよく飛び交うんですね、そのだってどうせのもっと奥を知って、例えば看取りの現場で仕事をしてるんですけれども、最後何をこう叶えたいですかって聞いても、いや、もうこの年になって叶えたいことはないよっておっしゃるんですよ、そんなはずはない、人間は死ぬまで夢も持ってる、叶えたい希望もあるっていうところで、死を目の前にしたこのご利用者さんに何か叶えることがないんだろうかと思った時に、今までは こんなこともしてあげればよかった、あんなことも思ってたんだよねって後から思うんですけど、うん、このマンダラエンディングノートに出会って全部押し上げるんではなく、うん、一つの項目でもお伝えできたら、一つの会話ができたら、すごい会話が広がるっていうことを経験したんですね、
うん、
その経験の中から、うん、え、こんな思い持ってるじゃない、あ、こんな家族とのわだかまりがあったんじゃない、それ誤解じゃないの、じゃあ誤解をもしかしたら解けるかもしれないじゃないの、伝えてみようよとかっていう思いになって、うん、そして家族さんとの橋渡しをして、うん、そして最後その方が命を閉じるっていうところに、すごいこう私としては満足というか、うん、あのやってよかった、うん、まあね、辛い思いをされて、痛い思いをされて、あの元末で亡くなっていくご利用者様には申し訳ないですけれども、うん、やったよねっていう気持ちになれるんですよね、
うん、
それをまた次の世代に、うん、次の世代に伝えていければなという、すごいあの輝きのあるノートかなと私は思ってるんです、
うん、
はい、
きっとやったよねっていうのはね、そのご本人もそうやって感じられてるとこあるような気がしました、今お聞きしてて。
そうですね、一番本人がやっぱ輝いた状態で、うん、週末を終えてほしいっていう感じがするので、
うん、
やっぱり会話ができない状態でいる家族さんだったり、うん、それから会話を家族さんもできないんじゃなくて、だんだん諦めてるんじゃんって、諦めないでよって思うところがあって、
うん、
お父さんもお母さんもこんな思いですよって言ったら、父はそう思ってたんですね、母はそうしたかったんですねっていうのは後からよく聞くんですね、
うん、
なんかその橋渡しをできるのが私の、まあ、今のもしかしたら仕事じゃないかって思えるようになってきて、
うん、
そしてエンディングノートを通して、うん、いろんな会話をすることで明日からの目標ができたり、うん、94歳の方が明日からの目標を持ったところで、
うん、
20年ももしかしたら生きれないかもしれないのに、
うん、
そこに何かのこう夢だったり目標ができると明るくなれるよねみたいな、輝くよね、うん、その人の人生がっていう気持ちになって、
うん、
今続けてます。
そうですか、とても心にしみるお話をありがとうございます。川尻さんがね、これからもマンダレーニングノートを通じてお伝えていきたいこと、届けていきたいことってきっとあるんじゃないかなっていうふうに感じたんですけれども、はい、お聞かせいただけますか。
はい、つい最近もお伝えしたことなんですけど、
うん、
残念ながらやっぱり人間死亡率 100% なんですね、
うん、
生まれておぎゃって生まれた時からもう死に向かって走ってる私たちなんですけれども、
うん、
そういった私たちの生き様っていうか人生ってやっぱりストーリーがあるなと思うんですね、
うん、
そのストーリーがあるからこそ命っていうものが輝くのかなと思ってますので、
うん、
それぞれがそれぞれの命を輝かすためにこのエンディングノートをお伝え続けたいなと思ってます、
うん、ありがとうございます。これからも素敵な時間がね広がっていくことと思います。
ありがとうございます。
活躍を祈りしております。
ありがとうございました。
マンダラエンディングノート認定講師の川尻よしこさんのインタビューをお聞きいただきました、お本人もおっしゃってましたが、看取りの現場にいらっしゃるということで、本当に実感のこもったエピソードを聞かせていただいたかと思うんですけれども、ね、人の思いを聞いたりとか夢目標を持つっていうのは年齢ではないんですね。本当にいくつになってもそれを聞くっていうのはご本人にとってもご家族にとっても大事なことなんだなっていうのがすごく伝わってきましたけれども、くーちゃんもこの川尻よしこさんとご一緒することが多いかと思うんですが、
はい、
くーちゃんから見たこの川尻さんというのはどんな方ですか。
はい、私いつもよしこちゃんって呼んでるので、いつも通りよしこちゃんっていうふうに呼びたいと思うんですけれども、はい、よしこちゃんは大阪で私東京なので、
はい、
そんなにしょっちゅうお会いしてっていうわけではないんです、うん、
はい、
今までそうですね4回か5回だと思うんですけれども、うん、
はい、
もうそのたんびに本当に感動しちゃうんです、よしこちゃんのお話を聞くと、もうわーって涙出てきて、
もう今の話もね、はい、本当に感動でしたもんね、うん、
で横見るとウォルトも泣いてるみたいな、そんな感じなんですけれども、
今も泣きそうかな
本当に愛でいっぱいで、
はい、
利用者様にとって何が一番幸せなんだろう、
は
い、
うん、
まあ、ご家族のためも含めてですね、
うんうん、
何ができるんだろうということを 本当に考えてらっしゃる方なんだろうなってお話の端々から感じます。
うん、そうですよね。うん、特にねその働いてらっしゃる環境で、ね、たくさんこうお別れの場面とかに目の当たりにされる方も多いと思うんですけれども、うん、多分それに対して思いが深いっていう方なんでしょうかね。うんうんうん、
実際私も父を1年間介護して、はい、だんだんだんだん弱っていって、はい、見送ったっていう経験があるんですけれども、実の娘でもちょっと聞けなかったり、うん、言えなかったり、うん、本当はこう言葉をかけたいんだけれどもちょっと遠慮しちゃったりとか、うん、そういう場面をいっぱい経験したんですね。
はい、
もうよしこちゃんはお仕事とはいえ、はい、まあ言うなれば他人ですよね。はい、
そうですね。
はい、だけれどもその思いがあるから、うん、エンディングマンダラエンディングノートを使って、うん、深いお話聞いてそれをこう親子の間の橋渡ししたりとかできるんだろうなと思っていつも見ています。
うん、本当に大変だとは思うんですけれども、うん、本当に素敵なことですよね。うんうん、はい、くーちゃんはそんな川尻よしこさんとのこう印象的なエピソードがあると伺ったんですが、はい、どんなエピソードでしょうか。
はい、いくつかあるんですけれども、はい、そうですね、やっぱり一番印象深いのが、はい、マンダラエンディングノート普及協会で、全国の仲間が集まる、まあ、行事があったんですね。
はい
はい、みんなでちょっぴり研修しまして、
はい、
たっぷり温泉に入りまして、
いいですね。
で宴会をして、はい、まあ、泊まるという、うん、そういう行事だったんですけれども、
はい、
その時に佳子ちゃんが、明日まあ、確かがんとおっしゃってたと思うんですけれども、
はい、
もういつ亡くなってもおかしくないような状態の利用者さんを車椅子に乗せて、うん、お嬢さんの結婚式に連れていくんだってお話をしてくださったんですね。普通だったら私も父のその本当に亡くなる直前のこととかを考えると、うん、はい、外出とかね、もう本人もそうですけれども家族ももう無理と思っちゃってるんですよね。
動かせないみたいな、
うん、はい、うん、だけどそのマンダラエンディングノートで、うん、いろんなこう思いを引き出すことで実はお嬢さんの結婚式に本当は行きたいんだっていうお話を聞けたから、うん、じゃあ行きましょうよということで、はい、ケアマネージャーさんがね車椅子に乗せて、はい、こう出席するってもちょっと考えられないなと思って、うん、そのお話が本当に一番印象に残ってますね。
そうですよね、はい、娘さんにとっても本当に一生忘れられない、ね、うん、大切な思い出になりましたよね。
はい、
うん、
それはきっとそうだと思います。
素敵なお話ですね。うん、そういったことを日々、うん、マンダラエンディングノートを使って、うん、こう思いを聞いて叶えていらっしゃるっていうことですね。うん、はい、ありがとうございました。では一旦ここでジングルを挟みまして、今度は同じくマンダラエンディングノート認定講師 としても活躍されてますし、ご自身もそのエンディングノートを活用されたという方の、インタビューをお聞きいただきたいと思います。
夢の種放送局。
では後半はですね、マンダラエンディングノート認定講師の市川和代さんにご登場いただきたいと思います。市川和代さんは認定講師としてもご活躍いただいているんですけれども、ご自身もお母さんご両親との間でエンディングノートを活用されたということでお話を伺ってみたいかと思うんですけれども、はい、市川さんお電話つながっておりますでしょうか。
あ、はい、
こんばんは。
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 はい。市川さん、はい、今はどちらにいらっしゃいますか。
今は、私地元上田をちょっと離れまして、
はい、
長野県の、伊那にあります近い辰野町というところに来ています。で、はい、今ちょうどホタルが、 最盛期でして、はい、辰野町の蛍祭りというのを、あさってまで、
はい、
開催されてまして、
はい、
そちらの方の会場に、母とそれから友人たちと今来ております、はい、でちょうど今あの日が本当にこうとっぷり暮れてきて、
はい、
ちょっと前から蛍がだんだんこう数匹見え始めました。すごくいい雰囲気です。
幻想的な空気が、うん、あの風景が目に浮かぶようなんですが、こちらあの、はい、お聞きいただいている方は7月なんですけれども、こちら6月22日に、収録しておりまして、ちょうど蛍のシーズンですね、
はい、あ、そうなんです、
はい
はい、
お母様と一緒にいらっしゃってるということなんですけれども、はい
はい、
市川さん、そのマンダラエンディングノートに出会ってどんなことが良かったなっていうふうにお感じですか？
そうですね、あの初めは全く知らないノートでしたが、ご縁ありまして、はい、あのノートに出会いまして、で、本当に私のエンディングノートに対する思いというか、
はい、
新しいこのマンダラエンディングノートでガラッと変わりまして、思いと言いますか印象ですね、はい、はい、で、あのなんかちょっとエンディングノートってやっぱり今でもそうなんですが、一人で向き合ったり考えたりするとちょっと苦しくなっちゃったり、
そうですよね、
なかなか、
う
ん、はい、ペンが進まないってことあるんですけれども、
はい、
このマンダラエンディングノートというのは今まで私がどんな思いで来たのかっていうのと、今この立ち位置での自分の気持ちと、それから未来に向けてどんな風に歩いていきたいか、多分私の中にそれってこうあると思うんですが、それがこう自然に引き出してもらえるっていう、そんなノートだと思います。
あとは市川さんご自身もご自身、はい、そしてこうエンディングノートを書かれたっていうことですか？
はい、そうです。
そうなんですね。こう書いてみて、はい、改めて気づいたというか、はい、私こんなことを思ってたんだとかっていうような発見ってありましたか？
そうですね、あの一番はやっぱり今までを振り返った時に、あのなんかちょっとこう私ってダメなんじゃないかとか、どちらかというとマイナスの部分ばっかり自分でこう見てしまうところがあったんですけれども、あ、はい、あのそうじゃなくて、あの私にはこんなに、たくさんの仲間がいるとか、
はい、
あのあったかい家族がいるとか、うん、支えてもらってるとか、
うん、
さらには私こういうことで頑張れたんじゃないかっていうことが、
うん、
あの発見できたのがやっぱり、うん、コーチングでもそうなんですけれども、やっぱりそれがすごく大きかったです。
そうですね、確かにこんなことも人生で成し遂げてきたんだなっていうことを改めてこう見直すっていうか、 見つめ返すことができたっていうことですよね。
はい、はい、
うん、それを今、認定講師としてたくさんの方にお伝えいただいているかと思うんですけれども、はい、はい、その市川和代さん、ワークショップなど開催されていると伺っているんですが、はい、近日中に開催されるワークショップはございますか？
そうですね、あの今私は定期的に毎月1回ずつ、
はい、
あの開催はしております。
で、はい、
1月は26日に、
はい、
開催予定で、あとは8月に全国的に、
はい、
縁の日ということで、ファシリテーターの仲間もみんなで、あの全国各地でイベントとしてこういろんなものを、開催するかと思うんですが、そこでも、非開催の一環として、
はい、
ワークショップ体験会をする予定です。
そうなんですね、普段ご自身では月に1回開催されてて、はい、その他に、はい、8月になんと大きなイベントがあるということなんですね。そこでもワークショップをされるということですね、
はい、
またあの多くの方にあの届ける機会があるようで、とても楽しみですね、
はい、そうですね、はい、
はい、ちょっとここでオルトから一言、
うん、はい、お父様お母様との関わりの中でもね、
はい、
マンダラエンディングノートが こう影響があった部分があるのかなって思ったんですけれど、
はい、
なんかそのあたりのお話も最後に少し聞かせてもらえたらありがたいなと思いました。
わかりました。私が、マンダラエティングノートをこう自分で、私のお仕事として皆さんにお伝えしていこうっていうふうに考えたのが去年の1月からです、うん、でただその1月さあお仕事スタートしようという時に、うん、ちょうど時を同じくして父が、体調を崩しまして、病院のお世話になるようになりました、
うん、
でその後、5ヶ月間の皆さんのお世話になりまして、
うん、
私も父に、看護という形で携わってきましたが、去年の6月に残念ですが見送ることになりました、
うん、
で私はご 自身で、皆さんにこれを伝えるときに、最後はぜひ家族でやってくださいということを今皆さんにお伝えしているんですけれども、それは私が叶えられなかったことなんですね、
うん、
でお仕事始めて、で私はまず家族にやりたかったんですけれども、
うん、
それができないままに父が体調を崩し、同じ頃に母も入院したりしまして、でその後、父を見送ったりしましたので、結局それが叶わないままに来てしまいました。で、
うん、
その間に父の人生なのに、私たち家族がいろんなことを決めなければならなくて、これは父だったらどういうふうに答えてくれたかなっていうことをいつもいつも思いながら、その都度選択をしてきました、
うん、
でマンダラエンディングノートにはその部分でも自分の気持ちをこうしたためるところがあります。でこれは自分の、最終的な幸せと、それから、家族への思いもそこに必ず含まれていると思うので、やっぱり私は皆さんにぜひご家族でこのエンディングノートを開いていただけたらと本当に今強く思っています、
うん、
はい、
ありがとうございます。そうですね、
はい、すいません、
いいえ、とんでもないです、はい、ご両親実際に、ね、お父様を見送りになった時のエピソード、本当に聞けたらよかったなって思いを抱えてる人ってたくさんいると思うんですね。もう誰しもがやはり親を、ね、見送った時ってこれでよかったんだろうかっていうことを感じない方っていないんではないかなと思うんですけど、それが少しでもね、はい、マンダラエンディングノートを使うことによってお互いにこう心行くまで見送ることができるといいですよね。
本当ですね、
はい、
はい、
ではそういったことをこれからもワークショップや8月のイベントでたくさんの方にお伝えしていっていただければと思います。本日はお時間いただきましてありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、
どうもありがとうございました。
ではですね、ここでまたジングルを挟みまして、最後にまた縁日のことについて告知をいただきたいと思います。
夢の種、
それではですね、本日のスナック味方もあっという間に閉店のお時間が近づいてまいりました。で最後にですね、先ほど、インタビューいただきました市川さんもおっしゃってた8月の大きなイベントについて お伺いしたいと思います、何かマンダラエンディングノートにはマンダラエンディングノートの日というものがあると伺っています。それはいつのことでしょうか。
はい、8月8日です。
8月8日がマンダラエンディングノートの日、それは何とお呼びしてますか。
はい、エンディングノートの頭文字をアルファベットで読むと、E と N、
はい、
なので EN の日、エンディングノートの日を縁日というふうに呼んで、マンダラエンディングノートもはじめいろいろな方が作られて販売されているエンディングノートをみんなで触れよう、書いてみようというふうに、制定しました。
はい、 では8月8日がそのエンディングノートの日、縁日ということなんですが、うん、この日を前後して大きな全国でイベントを開催されると伺っております。それはどのようなイベントになりますでしょうか。
はい、8月の1日から15日までを、縁日週間というふうに名付けまして、でその間に各地でそれぞれの主催される方のスケジュールで、それぞれの方々が作られているエンディングノートに触れよう書こう、それからそのエンディングノートをきっかけにいろいろな方が触れ合う話をできる場作りが開催されます。
はい、もう先ほど北海道から、北は北海道、南は九州まで、もう全国各地で開催されるということなんですけれども、こちらの日程はどちらで確認すれば、見れますでしょうか。
はい、EN の日、まあ、縁日で検索をしていただきますと、はい、スケジュールが、全国の開催予定が出てきます。
はい、会場と開催日は縁日というふうにインターネットで検索していただいて、ぜひお近くのイベントがありましたらお出かけいただければと思うんですが、くーちゃんはそのうちの一つに、
はい、
お手伝いに行かれるというふうに伺ったんですが、
はい、
どちらに行かれるんですか。
はい、掛川に参ります。
静岡県の掛川市、
はい
はい、それはいつどのようなイベントが開催されるんでしょうか。
はい、日にちは縁日の日ですね、8月8日、
はい、
末広がりの日なんですけれども、はい、浜松に、
はい、
私たちかよちゃんと呼んでるんですけれども、はい、小川貴代さんとおっしゃる、
はい、
本業はご葬儀後の返礼品を販売する会社の社長さんなんですけれども、はい、マンダレンディングノートにとても精力的に取り組んでらっしゃる方なんですね。
はい、
で、かよちゃんを中心に、
はい、
お仲間と一緒に、掛川の駅の近くの蓮福寺さんという
お寺
様で、
はいはい、
ここを会場に、
はい、
大きなイベントをやります。
はい、
で去年も、やったんですね、掛川、うん、非常にたくさんの方に来ていただきまして、
はい、
かよちゃん一人でてんやわんやだったので、私がお手伝いに行くことになりました。
はい
はい、
では今年は8月8日、はい、掛川の、
はい、
安福寺さん、
蓮福寺です。満腹じゃないです、
私でした、満腹のまま大変失礼いたしました。
はい、
蓮福寺さんに行くとくーちゃんにも会えるっていうことですね。
はい、はい、私はともかくですね、とても内容今決まってる範囲でちょっとお伝えしてもいいですか。
はい、はい、お願いいたします。
すごく楽しそうなんです。3部構成になってまして、第1部が和尚さんと地域のみんなでトークセッションだそうです。
はい、
第2部が、マンダレンディングノートを体験できる、
はい、
そして第3部が、ブースで相談会、専門家のブース出展があるそうで、
はい、
かよちゃんの周りに私もお会いしたことあるんですけれども、非常に何でしょう、楽しい人たちが集まってるんですね。いろんな特技を持ってらっしゃる方が、はい、で例えば相続相談であったり、
はい、
家系図の体験であったり、自分史言霊体験、
はい、
あとハッピーエンディングカード体験、
うんうんうん、
語り継ぎビデオ、そして和尚さんへの質問、
うん、
などなど、はい、詳細は来てのお楽しみなんですけれども、こんなことが体験できます。
もうエンディングノートも体験できますし、
はい、
なかなかね、普段では触れないようなことがたくさん体験できそうですね。うん、
はい
はい、では、最後にどうぞ。
今全国で札幌、東京、それから掛川、大阪、それから広島の福山、福岡というふうに開催の予定がありまして、で一般 NPO 法人のエンディングノート普及協会さんと共同で、ね、開催していきます。収録の今日時点で、ね、それだけの数でこれからも増えていく可能性がありますので、うん、まあ、ホームページをご覧いただけたらありがたいです。
はい、では最後に一言、その縁日ウィークのイベントにどんな方に来てほしいか、ボルトお聞かせいただけますか。
はい、身近なお友達同士とか、それからご家族、例えばおじいちゃまとお母様とお子さんとか、なんかその3世代で、ね、一緒に来られるのもまたいいんじゃないかなというふうに思いました。
はい、そうですね、私も親って近い存在であって、意外に大事な話って聞けてなかったなっていうのが自分の体験なんですね。なので親子で来てくださったらいいなと思います。
はい、ではこれをお聞きの皆さん、ぜひ縁日を 検索してお近くのところにお出かけください。本日は一般社団法人マンダラエンディングノート普及協会の理事のお二人にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。